今日からコリント人の手紙の第2を、6章から見てまいります。大変印象的な出だしから始まる6章ですが、2つに分けて今日は前半部分を見てまいりたいと思います。今読まれたところでどんな印象を持たれたでしょうか。のりこ姉妹も言ってたんですけども、くどいと。で、めったにパウロは自分のことを話さないんですけども、コリント第二の手紙では弱いところを中心にもうしつこいほど自分自身のことを明かししています。パウロがコリントの教会にどのように思われていたかということは、第一の手紙でも人としてふさわしくない、また献金を騙し取ってるんではないか、そこまでひどい疑いをかけられていた背景がありました。そしてもう自分でパウロだけでなく、伝道者たちの自己弁護をしている箇所です。本来しては恥ずかしいことですよね。しかしあえて教会の祝福のために弁明しています。今日の説教のテーマは、恵みを無駄にしないためにです。つまり言い換えると、恵みを豊かにいただいて実を結ぶために何を心得ておけばよいか、そのことを共に見てまいりましょう。一節二節を拝読してお祈りいたします。コリント人への手紙第二、六章、一節二節。私たちは神と共に働く者としてあなた方に勧めます。神の恵みを無駄に受けないようにしてください。神は言われます。恵みの時に私はあなたに答え、救いの日にあなたを助ける。見よ、今は恵みの時、今は救いの日です。天の父様、あなたのお言葉を時に優しく慰め、時に厳しく私たちを、懲らしめる言葉です。どうかそれを受けさせてください。あなたは私たちを愛し、そして祝福しようと切望しておられることを覚えさせてくださり、恵みを豊かに受けることができるようにこのひととき導いてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。今日の箇所でパウロは自己推薦していますと二度、告げています。四節に、自分を神のしもべとして推薦しています。また八節にも同じ言葉が出てきていますね。どう推薦しているか。神のしもべとしてです。この神のしもべと、あるいは主のしもべという言葉は、イザヤ書の52章、53章にも出てきます。キリストの予言、神様の御心を行うために仕えているものという意味です。イエス様はまさにそうでしたし、また、主から召しをいただいて、教会に仕えている伝道者たちもそうです。 当時もそして今もそうですけど、教会は多くの試練を経験しています。神様は神の国に入るまで多くの試練を経なければならないと試練を与えてくださっています。それは神様の最善の導きと守りの中で与えられる試練で、正しく対処すれば豊かな祝福となるべきものです。私たちも苦労しなければ人として成長できないのと同じです。親は子供に試練を与えます。しかしコリント教会は試練によってガタガタになってしまいました。大きな混乱に陥り、またせっかくパウロたちが祈って労苦し関わろうとしていたんですけども、立ち直るに随分かかってしまいました。今このコリント人への手紙第2は、立ち直り始めたコリント教会を励ますために書き送ったものです。パウロは自分が言ったらまた問題になるのではないかということで手紙を書き送ったんですけども、そして前半部分5章まではもう忍耐と励ましと慰めを持って進めていました。そして6章以降はいよいよ言わなくてはいけないこと、改めてほしいことについて告げています。特にこの6章前半は主の働き人に対する関わり方について、そして後半は釣り合わない首引き、クリスチャンとして歩むために妨げとなる関わりについて、それを清めることが進められています。この二つがコリント教会のつまずきの大きな原因だったからです。この立ち直り始めた教会に対する勧め、それを今私はそうじゃないんだけどというふうに思われる方もいらっしゃると思います。それは感謝です。ただ私たちも気をつけなければいけないこととして、そしてますますそうあってほしいこととして、みんな受け止めたいと思うのです。今日の一節から十節までの箇所で三つのことを覚えましょう。第一は、この恵みの説く救いの日を生かすように、無駄としないようにということです。一節の後半の言葉、神の恵みを無駄に受けないようにしてくださいと。今最終の救い、イエス・キリストの救いがもたらされています。アドベント、これは救い主の降誕を待ち望む、約束の救いが来たことを待ち望むための、印ですけども、私たちは神様の永遠の救い、最終の救いを受けられる時に生かされています。この次はないのです。そしてこれは恵みです。代価なしに誰でも受け取ることができます。そしてやがてそれが受けられない時も来るのです。生きているうちに受けなくてはなりませんし、キリストが再臨される前に受けなくてはなりません。私たちは無料で配られるものを軽視しやすいところがあります。私もかつてそうでしたけども、教会の案内っていうのはポイッと捨ててしまっていました。もっと早く信じてればと今でも思うんですけども。そして このキリストの救いは、確かに私たちは何の代価も払わずに受けられますけども、そのために神様がどれほどの忍耐と労苦をして準備していらっしゃったでしょうか。どれほど多くの方たちが待ち望んできたでしょうか。そして神様の犠牲はこれ以上ないほどの犠牲でした。ご自身の御子を私たちの救いのために、私たちがまだ神様に逆らっていたその時に与えてくださいました。それを今私たちは受けているのです。ペテロの手紙の第一の一章の10節から12節をお読みいたします。新約聖書465ページです。この救いについては、あなた方に対する恵みを預言した預言者たちも熱心に尋ね求め細かく調べました。彼らは自分たちのうちにおられているキリストの御霊がキリストの苦難とそれに続く栄光を前もって明かししたときに、誰をそしてどの時を指して言われたのかを調べたのです。彼らは自分たちのためではなく、あなた方のために奉仕しているのだという啓示を受けました。そして彼らが調べたことが、今や天から使わされた聖霊により福音を語った人々を通してあなた方に告げ知らされたのです。御使いたちもそれをはっきり見たいと願っています。神様の、そして信仰の先輩たちの長年の労苦の結晶を今私たちはいただこうとしています。それを無駄にしないようにしましょう。今受けましょう。また受け続けましょう。第二に覚えたいことは、第二コリント6章に戻っていただけますか。4節そして8節にあります、神のしもべとしての推薦を受けてほしい、受けてほしい、推薦されるというわけで、推薦された人を受け入れてほしいということです。冒頭に申しましたけども、しつこいほどパウロは自分たち伝道者がどんなふうに仕えているかということを明かししています。言葉が連なっていますので、ざっくり見ますと、どれほどの苦難に耐えて仕えているかということがあり、そして神様からどれほどの権威を受けているかということ、これが6節7節ですね。神様に清さをいただき、知識をいただき、また愛と寛容の賜物を受け、そして真理の言葉を預かり、そして義の武器、祈りやまた働く力を神様から委ねられて、有益な働き人とされて仕えています。そして8節には、人が褒めようと人がけなそうと、そんなことは一切気にしないで、誠心誠意変わらぬ真実を持って使えてますよ、そう自己推薦しています。これは 主のしもべの証です。働きは、ともすれば、自分が強くなりたい、自分が益を得たい、自分が優位に立ちたいと、名を残したいとか、まあ、いろんな、邪念が入ってしまい、そこで、損なわれてしまっていくんですけども、そうではなくて、ただ神の召しに従い、神様に支えられて仕えているんですと。ご聖霊の導きによって仕えているんです。そのことを覚えて受け止めてくださいと、そう懇願しています。コリント教会の多くの問題の深刻化の原因は、主が建てられた器を拒んだことにありました。それまではあれほど祝されていたのに、どうして転げ落ちるようにおかしくなってしまったか。それはパウロたちとの信頼関係が壊れて、彼らが聞く耳を持たなくなってしまったことにありました。パウロは謙遜に忍耐の限りを尽くして訴えていました。それで早く気がついて立ち直ればよかったんですけども、誠意を持って戒めていたのを拒んで聞こうとしませんでした。そのために傷が深くなっていったのです。私たちは確かに伝道者は私が最たるものですけども、いろんなすねに傷を持つものです。不完全で失敗もあるものです。判断間違い、また、気がつかないこと、適切に伝えられないこと、自分勝手なところ山ほど抱えていますけども、ただ主が欠けだらけのものを召してくださった、その点で教会は受け入れて支えてくださっています。主が召してくださった、主が立ててくださったということがなかったら何もできないものです。欠点を指摘しちゃいけない、どんどん指摘してください。できるだけ祈って改善していきますので、それは私を助けることです。ただ主が召してくださったということを無視することは、主との関係を壊すことになってしまいます。ですから主のしもべとして認めるという、受け入れるということだけは主旨してほしいんです。私が、おかしかったら神様が取り除きますから、命でも能力でも、それに任せてください。教会の信徒としては、問題があったら主が裁くから、自分たちのなすことは信頼してその指導に従うと、まず聞くということを一番にしてください。伝道者は教会の祝福のために建てられたんですから、それが教会また信仰生活の祝福の要です。それを怠ると恵みが無駄になってしまいますので、覚えていてください。そしてそれと関連しますけど、第三のことは、神様が弱いもの乏しいものを支えてくださる、満たしてくださるということを覚えるのです。人ではなく神様を見ることですね。コリントの教会は人間的なものに心を取られて、割れていました。人間的に 優れている人は尊敬しても、そうでない人たちは尊敬しない。その結果、人間的なことで互いに争うようになってしまいました。その批判の目は伝道者だけでなく互いに向かっていったんです。パウロは、確かに人の目には、どうかなというところがあっても、神の目にはそうでないということを繰り返し伝えています。確かに私見て変わってるでしょ、変でしょ、なんか自分で言うのもなんですけども、特に信仰においては非常識なところがあるかと思います。時にたとえ感染症で命を落とすことになっても福音を伝えることが大切でしょうと、地上の命と永遠の命どっちが大切かとか、そういうことを言って牧師はおかしいっていうことになってしまうかもしれません。パウロたちの、言動は世界の基準、この世の基準からするならば信頼ならない狂信者のように扇動するものと見えたかもしれません。しかしその熱心さ、突き抜けた考えは、そして揺るがない確信は神から来たものでした。聖書は告げていますね。世界は終わると、神の言葉はそれでも立ち続けると。そして神様がご自分の御子をあなたのために犠牲にされた、神様が人間となられた、それは、とてつもない教えのように思います。しかしその通りなのです。パウロは言葉をつなげます。私たちは騙す者のようであっても真実です。死にかけているようでも生きているんです。懲らしめられて消え去るように見えても生き続けています。悲しんでいるようでも喜んでいます。貧しいようでも多くの人を豊かにしています。乏しいようでも満たされています。どうして聖書が絶対正しいと言えるんでしょうか。どうしてキリストしか救いはないと、他は偽物だと言い切れるんでしょうか。どうしてただ信じるだけで救われると言えるんでしょうか。どうして天国や地獄があると言えるのでしょうか。疑問は尽きないと思います。まだイエス様を信じておられない方は、これまでの常識とかけ離れていると思って、信じられないと感じるかもしれませんけども、集まり続けて、求め続けて、果たしてその通りかということを確かめてほしいのです。私たちが伝えることを、本当だということを確かめてほしいんです。この途方もない教えが世界が作られた時から書き連ねられて2000年前に完成し、今も残り続けています。聖書の教えに従ってみてほしいんです。そうすれば本当だとわかります。私も残念ながら14年かかりましたけども、もっと早く信じていればよかったと考えています。クリスチャンになって39年経ちましたけども変わっていません。またクリスチャンの方々へ、 主のしもべを見分けて、その指導に従ってほしいのです。それは皆様の信仰の祝福、教会の祝福のためです。コリント教会の轍ちに陥らないようにしてください。主のしもべは人々の益のために使えるために召されたのですから。そして奉仕される方々、主のしもべとして使えていらっしゃる方々に最後に伝えたいです。これからも使い続けましょう。主にある道具は時に誤解や反対を受け、困難を経験します。しかし主が支えてくださいます。その労苦は無駄になることはありませんから。お祈りいたします。天の父様、神の恵みを無駄に受けないでくださいとパウロは心を熱くして訴えました。どうか私たちが恵みを無駄に受けさせてしまうようなことがありましたら清めてください。また今も神の恵みのうちを恵みから恵み、信仰から信仰へと歩めるように励ましてください。そして共に祝福のうちを歩み、あなたの栄光を表すことができるように守ってください。イエスのお名前によってお祈りいたします。アーメン。